おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷佳奈です。
記憶する体。私たちは、障害を持つ人に関して、その人は何か欠落している、惹かれた部分がある、ものがあるというふうに考えがちですが、そうじゃないんだという、伊藤亜紗さんの、記憶する体からの三枚おろしなんであります。
はい。
昨日お話したのは、右の肩から腕をなくした倉沢さんという方がアメリカの国際会議の集合に呼ばれます、招待されます。これは障害を持つ人が便利な生活を取り返すというようなことを研究しているチームなんである。で、カリフォルニア州バークレー、そこに倉沢さんが赴いて、その会場に行きましたらば、目の見えない方とか耳の聞こえない方とか両足不自由な方とか知的障害を持つ方がいらっしゃるんです。
はい。
その会場に選ばれた建物がですね、歩きやすいわけよ。倉沢さんは、この建物なんでこんなに私たちみたいなハンディを背負ったものに使いやすくできてるんだろうって関係者の人に聞くと、ビルを建てた設計者の人が目の見えない人だったら、目の見えない人が設計した建物な。目の見えない方のある特徴が建物全体に出てるわけよね、
はい、
アメリカってすごいと思わないか、その目の不自由な方に設計を依頼するっていう発想そのものが、
そうですね、はい、
ただ絶対そうだよな。やっぱりパラリンピックもそういう人たちが会場を、
そうですね、
やっぱ設計すると全然違うものになるよね。
意見を聞くぐらいはあっても、
そうそうそうそう、
設計自体任せるっていうのは、
おっ、そのさ、俺はすごいなと思うのは、設計図書いたっていうのがさ、
はい、
できるんだぜ。そういうのに接した倉沢さんはもうますます自分の障害と付き合おうと、そう固く決心なさり、自分の体のシルエットにも自信ができてきた、
はい、
そして不思議なことに、そうすると自然と幻の痛みが消えていくんだって。やっぱりね、私には肩も腕もあるんだと感じると痛みが消えるんだって。それでまたすごいのが、それができるようになったってことだよね。だからこういう人たちの証言から、いろんな技術、器具テクノロジー、補助器具テクノロジー、そういうものが発達していくんだね、
うん、
これ最先端で医療で扱ってるんだけど、なんだと思うかな。これ
わかりません。
VR だって。
あ
ー、バーチャルリアリティ、
はいはいはい。
原子にはこのバーチャルリアリティっていうのは抜群の効果を発揮するらしいのよ、
うん、
つまり原子の痛みの原因は何かというと、うん、これはですね、かなさん、ないんだけども、片腕がないんだけども、あると頭が思い切ってる、
うん、
で、頭が痛みを感じさせてしまうのは、あると思うものがあるように働きをしてくれないからなの、
はい、
例えば右腕がないとする。 VR バーチャルリアリティで右腕があるという幻だけど、そこに行くわけ、自分が、
はいはい、
それで右手で物を掴むじゃん、
うん、
そうすると痛みがさっと消えるんだ。
そうなんだ、
すごいよな。右手はないんだけどあると思って掴みました、うん、あ、ちゃんと掴んだ手応えもありますと思った瞬間に、脳はだろうって言いながら痛みを消してしまうという、
うん、
この本の中にはなかったんだけどね、二足歩行ロボットっているじゃん、
はい、
あの二足歩行のロボットっていうの、歩行とかジャンプとかってできるよね、今できてんのね、
はい、
でもね、片足を義足にしてジャンプするってことはできないのよ、
うん、
つまりパラリンピックに出場するような人って再現できないの、ロボットで。
ああ。はいはいはい。
いいかい？ここに命というものの凄みがあるんだ。はい、すごいと思わない？
ロボットできそうですけど、できないんですね。
できないの。なんでかっていうと、ここがアフォーダンスなのよ。
アフォーダンス、はい。
人間の感性、感覚っていうものが、実はものすごく複雑なんだ。
うん、
だから、いとも簡単に考えていることは、アフォーダンス的に言うと、ロボットも再現できない難度なの。
うん、
その一つが、かな、赤ちゃんがハイハイしてるうちに、捕まり立ちして立つっていうことなの。
はい。
あれはね、アフォーダンスの結晶なのよ。あれ本当に難しいの。
アフォーダンスっていうのは何でしたっけ意味？
提供されるもの。
提供される、うん、はいはいはい。
捕まり立ちするじゃん赤ちゃんが。あ、立った立ったって言うけど、それまでの赤ちゃんの苦労ってすごいのよ。
苦労してんですかね。
そうなのよ。それを全部忘れてしまうところにまた面白さがあるんだけども、
はい、
立つ歩く、そういうことがいかに生物として難度が高いか。うん、来週もまた頑張ってね、この不思議な不思議な体にまつわるお話続けていこうと思います。クロスにまた来週のまな板の上で。